恵み深い天のお父様、本当に暑い夏が続いています。いますけれども、私たち一人一人に神様はいつも恵み深くて、私たちの体調を支えてくださり、生活を守ってくださり感謝します。そして今日も心いっぱい天を見上げて、喜びを持って神様を賛美し歌うことができまして、ありがとうございます。いろんなことがあっても執着しないで、私たちは天を仰いで自分自身を見つめすぎず、他の人を観察しすぎないで、イエス様にだけ目を留めて進むならば、必ず明日が開け希望がありますから、ありがとうございます。正志先生が忙しくあちらこちらで奉仕をしています。祝福してください。暑い中で弱りがちな方もいます。お年を召しておられる方や、また具合の悪い方々、特に入院中の方々や、小さな赤ちゃん、命を神様が守ってくださるようにお願いします。また9月には米沢で保守バプテストの集会があり、またその後は福島県全体の長教派の大きなキリスト教のフェスティバル伝道集会もあります。どれもこれも神様が祝福してください。また今日集われた方々の1週間を守ってくださって、お仕事や手の技を祝福してくださるようにお願いします。心に新たな希望をお与えください。これから聖書を開きますので、よろしくお導きください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それではここしばらく、心と体の健康管理というテーマでお話をしていますけれども、その前にどのようなお盆休みでありましたか。我が家はなんと久しぶりに12名集まりました。もう訳のわからない生活で、それで、ありがたいことに父が89歳、もうすぐ90歳ですが、がんの手術はしましたが、何度もしましたが守られて、郡山まで迎えに行って、こちらに呼ぶこともできて嬉しかったんですが、本当の目標はここ数年来孫ができて、いまだかつて聞いたことのない言葉を何とか言わせたい、聞きたい。これ何かというと、帰る時に嫌だ、帰りたくない、おじいちゃんおばあちゃんのところにずっといたいと、もう何回も来たので、いまだかつて複数いるのに一度も言ってくれないんです。でうちの子が小さい時、実家に帰ると必ず泣いたんです。おばあちゃんところがいいって言って、なんでああいうふうにならないなんていうか、何が足りないとか、あれやこれは食事かおもちゃか、それか何かこちらの姿勢か雰囲気か、いろいろ考えた。それで今年は一年発起しまして、皆さん、私は宣伝マンじゃないですが、スパリゾートハワイアンズ、夕方6時以降、夏の期間か8月か、1500円ぐらいで入れるんです。そしてショーを見て、温泉も行けて、流れるプールも入れて、あんなとこまで100円ショップで浮き輪を買ってきて連れて行ってですよ。そうしたら皆さん、3人のうち2人が帰るときに急に、帰りたくないっていうか、おばあちゃんとカズナリって息子、カズがいいとかって言い出して、なぜかおじいちゃんとは一言も言わないんだけど、しかし何にしても帰りたくないって言ってくれたから、数年内の目標をようやく達成したということで、しんどかったけど、それだけ投資した意味があったかなと思ったりしたんでした。ただ男性と女性で悲しかったのは、小さい子供は親にもそうらしいです。パパがいても最後はパパじゃ嫌で、ママじゃないと嫌だっていう年頃らしいですが、私が家に帰るとすぐ、私がいるのに、私が一人で帰ってきたのに、なんて聞くかというと、おばあちゃんはって聞くんです。私はおばあちゃんがどこにいるかの連絡係かって思ったんですけど、どうあがいても男性は女性には、小さい子ほどかなわないかもしれません。どんな夏休みであったでしょうか。さあ、しかし暑い夏でした。親戚が来て、孫が来て、ある人は言い得て妙ですが、来るも嬉しい、帰るも嬉しいというそうです。帰ってちょっとほっとしたというか、静かな時が持てたという気もないわけではないと。疲れがどっと出る可能性もあります。おまけに震災後2年半が過ぎて、 ここでずっと生活していた人も、7カ所転々としていた人も、全国に散っている人も、入退院を繰り返している人も、お年を召した人や子供ばかりじゃなく、どんな人も疲労感があると思います。だからこれまで数ヶ月、心と体の健康管理ということで、例えばあんまり物事を突き詰めすぎない、執着しない、まあ、いわば切り返しを早く、気分転換をして自分を切り替えなければ、私たちは泥沼に入り込んで足が抜けなくなりますよ、ということも話しました。バランスを保たないと私たちは体調を崩します、ということも話しました。私たちは子供っぽいところがあるので、これじゃなきゃ嫌だと言ったらいつまでも執着してバランスを崩します。だからある面で大人として成長し、バランス感覚を保ちましょう。それから特に大事なのは、人はいろんなこと、ご近所の人も親戚も言うでしょう。実家に帰っても思わぬ一言も聞くかもしれません。全ての人が話す言葉をキャッチボールでグローブで受け止める義理もなければ、必要もなければ、聖書はそういうことするなと語っていることを学びました。私たちは人の相手を神様のように思って生きたのでは、心と体の体調を崩します。私たちは神の言葉、神様にだけ目を留める。じゃあ今日の箇所は何ですかというと、だけどどんなに心の管理をしても体と心はつながっています。だって皆さん、頭が痛いのにいいお説教できる牧師はスーパーマンだと思います。胃が痛いのに会社でなんかプレゼンテーションやって、そのプレゼンが、発表がうまくいく人はよほど能力の高い人だと思います。オリンピック選手がどれほど評判が高くても、その日の競技に合わせて微妙な体調の食事も、例えばお腹壊すようなものを取らないとか、そういうコントロールをするのは当たり前のことです。ですから今日の聖書の箇所で、テモテという牧師さん宛てに、パウロという大先輩、聖書の新約聖書の巨頭のような人が、体の健康管理も大事にしてね、そうでなければいい働き、いい人生、幸せな日々は送れないですよとね。だって頭痛、絶えず頭痛であったら発想が暗くなって普通だと思います。絶えずお腹が痛かったら前向きにいろんなこと考えられないのもしょうがないです。だから心が元気になるために、体の方もよく管理することはすごく大事です。ところで、日本人じゃないからテモテとカタカナで書かれていますが、私が進学校の時、同じクラス15名ぐらいで1人テモテという人がいました。宣教師の子供でアメリカ人だから、日本語だとカタカナでテモテと書いていました。まあ、この教会に来てくださっている方の息子さん、今震災支援で牧師さんやっておられる方も、確かテモテさんって言って、手に持ってって書いてテモテっておっしゃるんでしょうか、漢字の当て字をしているとも聞きました。多分この間来られたそのテモテ牧師先生は30代か40代か聞きませんでした。私の同級生だった人は今50代のはずです。私より1歳年上のはずです。でここに出てくるテモテは何歳ですかって、諸説ありますが、若いと言われてるけど、そんなに若くなかったんじゃないの、多分40代だったんじゃないの。この間来たテモテ先生が30代として、私の進学校の同級生が50代として、今日学ぶテモテさんは40代ぐらいだったんじゃないか。さあ、40代ぐらいだったと多くの人が言うテモテさんへの健康管理のアドバイス、今日は短い一節しかないんです。だからご一緒にお読みしましょう。今日は引用箇所をその代わりたくさんさせていただきました。ご一緒にテモテ第1、5章23読みましょう。はい、これからは胃のために、またたびたび起こる病気のためにも少量のブドウ酒を用いなさい。皆さん、ここを見るとテモテ牧師は胃が悪かったようです。生まれつき胃が悪かったか、昔から何回もいろんな胃を、胃潰瘍か膨満感か、なんだか分かりませんが胃が悪くなったか分かりません。皆さん、胃というのは英語でストマックって言うんですか、それの元々の言葉になったギリシャ語がここで使われているようです。で、この元々の言葉は口とか咽喉とか、まあ、咽喉というのはお医者さんならピンとく耳鼻咽喉科ってありますが、喉とか口とかいう言葉から、この胃、ストマックという元々の言葉になった言葉が できたようです。まあ、口から食べ物を入れて何食べるかは大事です。すごく健康管理して、蚊にアレルギーの人は蚊に食べないはずです。蕎麦アレルギーの人はこれに蕎麦粉入ってないかって気にするはずです。で、口から入れるものは大事です。それがうまく体の中にいかなかったか、私も一時膀胱癌になったりしたことがありましたけれども、どうもそういう持病をテモテは持っていたようです。だけど今日最初に考えたいことは、その原因は何ですか。もしかしたら生まれつきだったかもしれません。親も胃が悪くて、そして長男も胃が悪くてってあるかもしれません。けれど置かれている生活環境が拍車をかけた可能性はすごくあります。というのは、このテモテという人はもう年季の入った、その小アジアと言ったんです、現在のトルコの西側にあった交通の要所の、聖書にたびたび出てくるエペソという教会のパウロ先生の後を継いだ牧師さんだったんです。これだけ聞いて世の中のなりわいを思い巡らす人は、うわ大変そうだなって。ある牧師さんはもう熟練した牧師さんが隣に住んでいて、その隣に住んで教会のやりくりするって言うと、これだけで結構ストレスがあると言います。当然だと思います。テモテさんはパウロ先生ったら新約聖書の大半書いたんです。もう聖書の巨頭ですよ。そのパウロ先生が牧会したエペソの教会の後継ぎになった、パウロ先生に愛された直弟子の分身のようだと言われても、その重圧、そのストレス、しかもそこにいる方々はお年を召した人もいれば、名だたる長老さんも多分いたでしょう。やもめの人もいたようです。で、この手紙はそういう長老さんや羊さんややもめの人や、もし仮に40代としたら自分の先輩の人たちに薫陶を垂れるようなことをするだけで、これは普通、特にアジアであったら年齢差っていうのは大きいです。目上の人にどういう敬語を使うかって多分気を使ってるはずです。そういう文化です。で、聖書のこの世界でもそれはやりやすい環境ではなかったろうな。皆さん一応確認しますね。10を出していただくと、だからパウロ先生は年は若いけれども軽く見られないように、まあ、頑張りなさいみたいな一言言ってるんです。いや、これだけでもテモテ先生の仕事は楽ではなかったろうな。ご一緒に4章12節読みましょう。はい。年が若いからといって誰にも軽く、かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも模範になりなさい。皆さん、自分の倍ぐらい生きている人の模範になりなさいって、いや、これだけでもどういうお説教をするかじゃなくて、どういうふうに生きるか、これだけでも大変なことではなかったかな。もう一回言います。さらに地理的に言うと、聖書の一番最後の黙示録に7つの教会で出てくるんです。7つの教会の一等最初はテモテが牧師だったエペソの教会なんです。エペソ、私2回行ったことありますが、交通の要所なんです。三角形のトライアングルなんです。そして人口も半端じゃない、まあ、大体今のいわき市よりちょっと少ないぐらいですか。昔人口30万近いしたら大きいですよ。当時ローマ帝国は人口の10分の1が入る大スタジオも作った。だから2万5千人から3万人入るんです。それが使徒行伝の19章で暴動がそのスタジアムで起こったって、未だにそのスタジアムは存在しています。それほどの、まあ、いわば地方の大都心、交通の要、しかもここにできた最初の教会が次々と多分開拓伝道していって、スミルナの教会、サルデスの教会、フィラデルフィアの教会などなどを当時作ったと思われるんです。これほどの教会の切り盛りをするのは、これ胃が痛くなってもしょうがないんじゃないですかと考えてもおかしくないと思います。じゃあ昔の牧師さんだけがストレスがありましたか。いいえ、今の牧師さんも、さっき話したように、ある牧師さんはもう熟練の牧師さんのすぐ隣に住んで、その人の目の届く範囲で教会のやりくりをして、いや、これはよっぽど大変じゃないかなと思ったりしました。いろんな状況があります。で、これは多分サラリーマンの人も次の部署に行ったら、うわ、ちょっと馬の合わない上司がいるなということも当然あると思います。あるいはアパートで引っ越した先で、ご近所に、うわ、こういう人苦手だなという人がご近所にいる可能性も重々あると思います。以前お話しましたが、 夏目漱石の言葉じゃないけれども、とかく人間の世界は、この世は住みにくいって、意地を通せば窮屈だし、またこの情に差をさせば流されるし、地に働けば角が立つし、自分の正しさを通すればピリピリするし、プライドが傷つけられたって意地を通せば孤立してくるし、情に流されたら判断誤るし、いや本当に地上の舵取りは、人生のやりくりは難しいもんだって。だから牧師さんに限らず、聖書の世界に限らず、また現代も私たちはストレスの中にいると思います。昨日おとといでしたか、何かのニュース番組で、私が住んでいた富岡町の人が遠く千葉県に避難しているということを報道していました。私も関心持って、なんかお会いしたことあるような感じの、昔大塚さんという教会の方がいた近くの人かなと思ったりして見たんですが、今はたくさん薬を飲んでるんですって。この避難生活5箇所か6箇所目で、なんか喘息にもなって、まあ、糖尿病にもなったか、まあ、いろんな病が併発したか、そして仕事をしたけどうまくいかなくて、それからいろんなやっぱりストレスがあったんでしょうね。子供もちょっと学校に行けなくなって、そして今はちょっと健康管理が大変そうだなって思いました。けど皆さん、そのご夫妻に限らないと思います。私たちは誰でも健康管理が今踏ん張りどころではないでしょうか。パウロ先生は、あなたは胃が悪い、その背景にはそのストレスはしょうがないとしても、じゃあどうしたらいいかというアドバイスを与えました。じゃあ今日の箇所にもう一回戻ってもらっていいですか。さあこの箇所をもう一度見つめると、癖があったようなんです。癖者と言いますが、私たちはみんな癖者です。ある人はだから人の世は猛獣使いだと言ったかも分かりません。もう一時接したら分からないけど、長く一緒にお付き合いすれば、親戚でも兄弟でも誰でもみんな癖があります。右側に曲がる車はやっぱり右側に曲がるでしょ。左にハンドル切りやすい車は左に切りやすいかもわからない。私たちは一言余計なことを言う癖があったり、それから必要に追いかける癖があったり、それから淡白すぎる癖があったり、いろんな癖があるものです。で、健康管理もどうやら癖があったようです。このテモテの癖は、これからは今まではしょうがない、だけどこれからはあなたは水ばかりガボガボ飲むなってパウロ先生はアドバイスした。多分前から気になっていたんじゃないですか。どうも水を飲みすぎだって、何のにあんなに水飲むんだってパウロ先生、あれはきっと胃に良くないと判断したようです。さあ私たちの癖は、じゃあ一体どこから来たかと考えることも大事だと思います。私は多分生まれつき猫背じゃないかなと思って、これは猫背を変えないといけないと思って意識はしてるんですが、なかなか治らないです。うちの孫も一人、私とそっくりの体型でなで型で、どうも猫背っぽくて、生まれつきっていうのはこれはあるかなと思ったり、しかしまっすぐ直すようにした方がいいんじゃないかと思ったり、私たちは癖者と言いましたが、健康管理と言いましても、私は20代30代で腰悪くして、水泳がいいっていうことで水泳やりすぎて、今度は目に飛蚊症になったという話をしました。恥ずかしい話ですが、もうやるとなったら徹底的にやって、二度とやらなくなるという癖があります。それから私にはニンニクが必要だ、肝臓が良くないと聞いたので、肝臓にたどり着いたのはニンニクが肝臓に効くと聞いて、そしてたまりニンニク醤油を1ダース買ってバクバク食べて、どうなったかって言ったら胃を壊したんですね。他は全部無駄にして捨ててしまったんですが、あれも痛い経験でした。みんな癖があります。テモテはニンニクたまり醤油って当時なかったでしょうが、そういうものを食ったり水泳やりすぎたりじゃなくて、どうも水ばかり、もう癖になってると、水ばかり飲んでる。本当はブドウ酒が胃のためにいいと、まあ、これは飲酒の勧めではないんですけど、健康のために、まあ、酒は百薬の長と日本でも昔から言われますが、程よくあなたの健康のためなら健康にすごく役に立つよと思うんだけども、どうもなんで水ばかり。小さい子供は、僕は野菜食べないって人は徹底的に食べない子もいるんです。これは大事な時に野菜食べた方がいいよって親は指導すると思います。あるいは肉や魚絶対食べないという子もいるかも分かりません。テモテは水ばかり飲んだ、なんでかなってこう考える人がいます。これはルーツ、生い立ち、山形県出身の人と九州出身の人は まあ、東北の人は塩辛いものを食べ過ぎて脳卒中が結構割合が高いって、漬物がしょっぱいのね、まあ、九州の人はまた別の何かがあるかも分かりません。じゃあ20を出していただきましょう。テモテのルーツは何でしたか。さあ、これが使徒行伝16章に出てくるテモテの家系なんです。ご一緒に読んでみましょう。16章1節、はい、それからパウロはデルベに次いでルステラに行った。そこにテモテという弟子がいた。ユダヤ人の子でギリシャ人を父としていたが、これが最初のテモテに関する聖書の記録です。だいぶ前、ここでパウロはテモテに会ったんです。で、医者のルカがこれを書いたんですが、このテモテという青年は両親が同じ国の人じゃない、ね、お母さんはユダヤ人、お父さんはギリシャ人、まあ、皆さんも国際結婚している人がおられるかどうか分かりませんが、文化が違います。それある人はこう解釈するんです。あの、聖書の時代はギリシャ文化をローマ帝国が使ったんです。で、ギリシャ文化の哲学の中にはグノーシス派と言われた考え方があって、清濁合わせのむじゃなくて白黒はっきりする、あんまりはっきりしすぎてとんでもない教えになったりしたんですが、でも聖なるものは聖、汚いものは汚い、白は白、黒は黒、しかしこれでは世の中生きていくことができませんが、もう徹底的に問い詰めた。ですから肉体は悪、悪としたら肉体に関することは徹底的に汚れているとか、例えばそういう厳格な思想や文化がその子供の手も手に自然に浸透したんじゃないか。だから例えばお腹にいいと聞いても、この煮物には少しお酒入れると味が良くなってるよ、お酒ちょっとでも入ってるなら自分は食べない、口にしないと、なんかあまりにも突き詰めた何かそういう感じがあったんじゃないかとある人は解釈したりします。じゃあ20を出していただきましょう。じゃあ母方に行きますよ。あ、30、ごめんなさい、30、同じテモテの第2の方の1章5節を見ると母方の家系が書いてあるんです。じゃあご一緒に読みましょう、はい、私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。これすごくいいことなんです。あなたの財産はおばあさんの代からクリスチャンで、ユダヤ系でユダヤ人だけどクリスチャンになった人で、だからあなたは純粋だって、ある人はこう言うんです。1代目のクリスチャンはまだいろんなものがごちゃ混ぜだって、2代目になってもまだだって、3代目になると本当に生粋のクリスチャンが生まれるという人もいるんです。確かに途中まで全然キリスト関係ない生活して、途中からキリストと混ぜこぜになって、もう2代目の子供はより純粋になって、だから3代目になったら本当に純粋になるという人もいますけれど、皆さん、ね、長所は何でも短所、また短所が長所という面もあるんです。ここで純粋だとパウロは書きましたが、純粋も度が過ぎるとこれもなかなか生きていくのが難しいこともないわけじゃない。だからある人はテモテは胃を壊したのは線が細かったんじゃないかって、線が細くて繊細だけでは生きていけない、そんなに生優しい世の中じゃない、そんなに簡単な牧会の仕事じゃないと解釈する人もいます。つまりユダヤ系の厳格な思想が、だからあまりにテモテもいろんなこと厳格すぎて、そこまで問い詰めて胃が悪くならなくてもいいのに、あるいは酒がちょっとでも入ったら自分は飲まない主義だって自分で決めて、そしてそれが水をガボガボガボガボ飲みすぎて結局悪循環の体調に陥ってるんじゃないかと解釈する人もいないわけじゃないです。これを今に例えると、まあこれは人によると思いますけれども、あまりにも私たちは原発の事故に遭いましたが、これはこの食べ物は大丈夫かなって、あんまり細かく考えすぎると、ちょっとでも入ってるかなって考えすぎると、そっちのストレスの方が体調を壊す原因になる確率がはるかに大きいよとアドバイスするお医者さんもいます。だからしかしそれは一切口にしないっていうのはその人の考え方だから、それぞれのもちろん自由ですけども、あんまり行き過ぎると、かえってそれで神経質になって最近胃が痛い、これは別のことで神経質になりすぎて胃が痛くなったかなということもないわけじゃないんです。それでテモテは、ね、あなたの胃の場合は今は 水のガブ飲みの悪習慣をやめて、そして少量の適量のブドウ酒が胃にすごくいいと思うよっていうアドバイスをしたんです。皆さん、癖になった習慣は、癖は変わりますか？私は完璧に変わらなくてもある程度変わると言いたいです。良い習慣は私たちの未来を開くと思います。私は腰が痛いので、いろんなところで教えてもらった一応体操を5分10分しかしないんですが、減速するようにしています。そうすると腰が痛くなる確率は少なくなってきました。皆さん、ある程度良い習慣は私たちを支えて私たちを変えると思います。しかしここで確認しておきたいことは、もう一回今日の箇所に戻ってもらっていいですか。ここを見ると、ね、少量と書いています。飲酒の勧めではないんです。少しのブドウ酒、適量のブドウ酒があなたの胃にはいいと思いますよって。皆さん、聖書のお酒に関する記述はお酒を一滴飲むなっていう箇所はないんです。で、お酒を牧師さんもたくさん飲む教派もあります。私たちはアメリカから来た割とピューリタン系の、飲まないに越したことないし、それよりも聖霊に満たされて生活する方がよほど人生酒なしでも大丈夫だよという教えの流れだったので、これは悪いことじゃないから、その雰囲気を保っています。で、このパウロ先生もお酒に関しては、じゃあ3丸出してもらっていいですか。ごめんなさい、4丸とその後5丸も読みます。じゃあエペソ書、この教会に対して、エペソの教会に対してパウロはこのように言いましたから、これ矛盾してるんじゃないの、牧師さんにはブドウ酒飲めって、教会には酒に酔っ払うなって、どういう矛盾って。さあ皆さん、エペソ5章18節読んでみましょう。はい、酒に酔ってはいけません、そこには放蕩があるからです。精魔に満たされなさい。皆さん、酒に酔っ払って教会でどんちゃん騒ぎをして、警察がパトカーが来て教会に入って教会で喧嘩し始めたそうだったら、これは証になりません。あれは本当に教会かって地域の人に噂されます。放蕩の勧めではないんです。逆に私たちが教会に来ると、小1時間テレビ見ているよりもなんだか心が平安になるな、1週間なんか少しく自分の生活が好転するような気がするな、これは聖霊に満たされて、お酒の力を借りなくても自分の心の満足度が上がり、神様によって自分は十分満たされて幸せですって。さあ、じゃあ5丸を出していただきましょうか。5丸はテモテ第一の手紙、同じ今日の箇所の羊さんたちには、選ぶときにはこういう人じゃないといけませんよっていうところにもお酒が出てくるんです。じゃあ3章8節読みましょう。はい、羊もまたこういう人でなければなりません。金言で二枚舌を使わず、大酒飲みでむさぼらず、ここに大酒飲みの人は選んじゃいけませんよ。私たちは大酒飲んでしまったら誰も自分自身を保てる保証がありません。いや、あの人教会来てる時はあんな顔してたけど、酒飲んだらあんなに悪口言うんだって、ちょっと信頼するのが難しくなる可能性がありますので、聖書はまあお酒がないと生活できないという危ない橋を渡らないで、それよりも神様に満たされて生活しなさい、でこれを確認しましたけども、一滴も飲むなということを聖書は言ってなくて、テモテの場合にはあなたの胃のためにはお酒は百薬の長という日本でも言われている言葉、さっきご紹介しましたが、少量の飲みすぎはダメ、だから少量が胃にはすごくいいと思いますよというアドバイスだったんです。さあ皆さんは、胃が悪い人はどんなアドバイスが効くか分かりません。私は牧師になった当初、絶えず十二指腸潰瘍になりました。行くと必ず潰瘍ができて、どうやって治りましたか。それは自然に治りました。行くと、あら、また十二指腸潰瘍になったけど、また自然に治ってますね。きっと私たちは自然治癒力を神様にいただいているので、自然に足が痛かったけど自然に治った、体が体を癒したという神様の恵みを体験すると思います。私が一番痛みを感じたのは偏頭痛でした。偏頭痛も半端な偏頭痛ではありませんでした。何歳か、29歳か忘れましたが、もうお説教の直前にある時やってきて、例えば1日に1回、それが次の週が半日に1回、3週目は2時間に1回、 それが説教と重なったらどうしようっていつも不安でした。で、ある時説教の直前になったんです。で、偏頭痛って頭の半分だけが痛くなるんですが、ただ半分だけ痛くなるんですけど、目の玉が鼻の奥までぐーっと引っ張られる感じがして、ほんでゲーゲー吐き出すんです。ほんで横にバタンと倒れたらもう起き上がれない、ピクリとも動かないんです。ほんで過ぎ去るのを待つしかないぐらいひどいものでした。で、大きな病院に行って何回も検査しましたが、何もないって言われたんです。だからこれ困ったなと思って、それでお説教の講壇に立つ直前に牧師室、古い牧師室で倒れたんです。で、誰も呼べないんです、声も出ないし。で、そこでしょうがないから寝ながらお祈りしたんです。寝ながら、神様癒してくださいって。皆さん、そしたら癒されたんです。ありますよ、こういうことが。で、癒されてまたなったかって、二度とならないです。あれまであんなに定期的に偏頭痛に悩まされていたのに、あれ以来二度とならない。ですから皆さん、これはある時ある人は、これを癒しと言ったり、ある人は奇跡と言うでしょうが、私も自分で自分を治したんじゃないです。お祈りしたら神様が治してくださった。何の薬も使わないです。二度とならないです、あれ以来。ああ、神様が触れてくださって治してもらうという経験もあります。自然治癒もあるし、神様が治してくれるということもあるし、薬も必要です。ルカはお医者さんでした。だけどもう一つは、これが持病だとすれば、今は生活習慣病、水のガブ飲みとか何か癖があるとしたら、これは生活の習慣を変えることによって治るということも、だからパウロ先生は水のガム飲みをストップして新しい習慣を身につけてやったらいいよって。で、この間お話したように、私はアメリカのサンフランシスコに行った時に、そこの牧師さんの奥様が結婚してみたら、若い牧師さんが全身の普通じゃないアトピーで、いたので、ステロイド剤を毎日全身に塗らないと耐えられないぐらいのひどいアトピーだったので、一生懸命、医学書かなんか分かんないけど、調べるだけ奥さんが調べて、そして奥さんがたどり着いたのは、うちの主人の場合はドクダミ茶がいいじゃないかと勘が働いたのか知りません。で、1ヶ月だけドクダミ茶を買って、それをチンチンに沸かしてお風呂に入れて、ただそれに浸かるだけで、いや、それを1ヶ月やったら2週間ぐらいで白いものが全身から吹き出してきて、すっごい痒くなったら、薬塗らないで氷を、何かの解説書読んで氷を痛いところにちょっと当てて、痒いところに当てて、一時辛抱したら白いのが消えて、1ヶ月やって、もう今はそれしてないそうですが、二度とそのひどいアトピーにご主人がならなくなったっていうのを聞いたんでした。へえ。先週は天の御国には命の木の実があって、葉っぱは諸国の民を癒すって学びましたけども、ああ、そういう癒しの神様の恵みもあるんだと思いましたが、後から思ったのは、それは表面的で、もしかしたら奥さんの愛情が旦那さんを癒したのかなと思ったりもしたんでした。しかし私たちにとって、どっか体調が悪いならば、何がそのために効くだろうか。神様もまた聖書も、あなたの健康の管理のためはこれが効くと思うよ。手も手のためには水をやめてこれに変えたらいいと思うよ。で、私はその奥様から腰が悪いって言ったら、奥様も腰が悪くて、この2つの体操をして二度と腰悪くならないと聞いて、私もうっかりすると、あの奥様を医学の神様のように思い出しそうだなと思いながら、でも一応聞いて、今のところそれ毎日やっているんです。何か効くものがあるはずです。皆さんの場合はその 癖になって、それが持病のようになっているものがあるとすると、何か有効なものはないですかって。じゃあもう一回聖書の今日の箇所に戻って、最後のお話に行きたいと思います。もう一度ご一緒に今日の聖書の箇所をお読みしましょう。はい。これからは水ばかり飲まないで、胃のために、またたびたび起こる病気のためにも少量のブドウ酒を用います。最後にお話したいことは、じゃあ病気は悪いのかということです。いいえ、聖書はそんなこと言っていませんね。たびたび起こる病気だから、もう本当持病化していたと思います。昨日も胃が痛かったのに今日も胃が痛いというような、いつも胃の点で、手も手は、だからこれは生活習慣病というか何というか分かりませんけれども、なっていたようです。ところで、この病気という言葉はもともと弱さ、弱いという意味なんです。じゃあ皆さん、私たちは神様じゃないから、天使じゃないから、転んだら怪我をするし、 切られたら血が吹き出るし、あの痛みを感じる生身の人間ですから、みんな弱さを抱えています。だその弱さは悪いのか、いいえ、弱さは本当は恵みなんです。だって皆さん、パウロ先生って言ったら私たちのイメージでは鉄人ですよ。この飢え死にしそうになってワディという鉄砲水の中を泳いで渡り、盗賊に会い、鞭打ちの刑に会い、もう殺しても死なないかっていうの、これほどの膨大な書物を書いた普通の人じゃないって、ね、ところが彼も病を持っていた病気持ちの人でした。まあ、何の病かは諸説があります。じゃあ今日の最後の引用箇所の60、その後70を読みましょう。これが最後の箇所です。じゃあ60はパウロ先生が自分のことを告白したガラテヤ書4章13節から読みましょう。はい、ご承知の通り、私が最初伝えたのは私の肉体が弱かったためでした。皆さん、パウロ先生は心のことを言ってるんじゃないです。体が弱かった、健康有用児みたいだから、これは今のトルコのガラテヤ地方に当てたんですけども、あれほどヨーロッパまで伝道旅行に行ったりして、いや弱かったんです。どんな弱さですか、どんな病気、弱い病気ですか。じゃあ14節ここからいろいろ推察されて14節に進んでご一緒に読みましょう。はい、そして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれます。そのガラテヤっていう地方に行った時に、パウロは病であったにもかかわらず毛嫌いしないで、まるでキリストを迎えるようによくぞあんな私を迎えてくれたっていうことを言っているんです。さあところで不思議な書き方ですね。病気のパウロを迎えたあなた方にとって私の訪問は試練だったはずだ、なのに本当にキリストを迎えるように迎えてくれたと感動しているんです。これどういうことでしょう。だから他の聖書の箇所からもパウロ先生は多分見ただけでちょっと普通じゃない、あれもしかしたら顔が、まあ、ある人だから肖像画描くとちょっと顔が崩れてるような、まあ、ちょっと目が飛び出てるような肖像画だったり、わかりません、ある人は伝染病だったんじゃないかって、ちょっと近づくと説教はいいけど私にうつって害を被ったらどうしようとか、とにかく人に嫌われるような何か病を持ちながら、そういうマイナスの要因を持ちながら、病気を持ちながらパウロ先生は生きていたということなんです。だからよくわかったんです。テモテ、自分の分身のようなお弟子さんが胃が悪くて病気持ちながらこの仕事をすることがどれほどしんどいことか、だからなんとかテモテの健康が少しでも向上してより良い生活、より良い仕事、より良いお説教ができるように、より良い牧師さんになるようにって、それはパウロが弱さを持っていたから同じ目線だったんです。じゃあ、最後の70をお読みしましょう。パウロ先生はコリントの教会にこうも書いています。パウロ先生が弱さを持っていることは悪いことじゃない、どころかこれが祝福の泉、源だと書いたんです。だから病を持っている人は病は恵みだと思っても悪くないんです。ご一緒に第2コリント12章の7節から読みましょう。はい、またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。皆さん、私たちは後ろ髪引く心の弱さがなかったら突っ走ってしまうんです。いつの間にか天狗になります。で、他の人の弱さは全然ピンとこないんです。怠けてるからあれぐらいの仕事しかできないんだと言ってしまうんです。だけど弱さを抱えながら仕事するっていうのは大変なことだと知ってる人はそうは言いません。何度も言いますが、私は以前相撲に凝ったことがあって、今は全然見ないんですが、相撲の解説をする人、私は2種類いるなと思った。あまりに名を上げた人は厳しいんです。言うことが、練習が生半可だからこんなことになるんだと言うんです。しかし あんまり幕内の時もそんなにパッとしなかった人は優しいです。やったってすぐ芽が出ないことはあるんだと、この世界だけど諦めないで、あと二場所ぐらい行くとこの人はいい味が出ると思うよとかね、優しいんですよ。解説が多分自分が通った道が人生観に反映されるんだと思います。でパウロ先生もあまりに能力がありすぎて、病の一つでもなかったらよらば切るって、人が近づけない。パウロ先生は確かにすごいけど、私はああいうふうにはなれないやって言われて終わる存在だった可能性もあります。だからトゲなんて言ってるんです。トゲが刺さってるって、自分の中にはこのトゲは神様が私にくださったもので、人を癒しても奇跡で私のトゲを抜いて癒してくださいとは、そういう種類のことじゃない。私のためだ、有益なものだって。じゃあ8節ご一緒に続いて8節読みましょう。はい。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。皆さん、この三度もっていうのは、朝飯時に癒してください、昼食時にも癒してくださいって合計15秒ぐらい3回祈ったけど聞かれませんでしたって、こういうのじゃないんです。これさえなければ3倍働くのにって、もうあと何万人に伝道するのにって、だから神様のために病なんかない方がいいでしょうってパウロは考えたかもしれないけど、神様のおぼし飯はそうじゃない、もっと深いところにあった。皆さん、私たちは失敗するのもいいことです。思い通りにいかないことに直面するのもいいことです。次に思い通りにいかないときに乗り越える勉強、学びになるからです。じゃあ9節に進んで9節読みましょう。これが神様のおぼし飯、答えでした。パウロのお心とは違ったんです。はい。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇ります。パウロの人生観の大転換が、転換期が訪れました。神様の御声は、神様の恵みはもうあなたに十分だ、これ以上要求するな、ね、むしろあなたの肉体のトゲは、その弱さ、弱いから神様が現れるんだって。あなたがあんまり強すぎると、なんだか神様別にいなくてもいいっていうか、自分の能力で随分やれるっていうか、見通しは立つというか、神様に頼らないでどんどんどんどん自分で行っちゃうと、それよりもうずくまって、もう一歩も動けないと、私は罪人の頭ですと、私はこの瞬間にあなたを必要としますって言った方がすごくいいよって、その方がしもべだよって、図が高いって、腰を低くしてへりくだって、何様であるかのような顔をしないで生きた方が、神様の現れる器になって、だから病もあなたにとってはこれは恵みとして神様が許しているんだって。じゃあ10節、最後の10節を読みましょう。はい。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。大変な病を抱えている方、もしかしたら予部のようにきっと私の知らない境地を旅していると思います。もしかしたらもう亡くなったクリスチャンの小説家の三浦綾子さんじゃないですけども、昔カリエスって どれほど辛い病だったか私知りませんけれども、それがきっかけでイエス・キリストに出会って小説を書いて、多くの人にイエス・キリストを伝える生涯に変えられていった。ですからキリストが現れると思います。キリストが近づくと思います。私たちは弱さや痛みや悲しさや苦しみの中でぐんぐんキリストが近づいてきて、そこからまた新たな恵みの世界に旅立つんだと思います。震災にあって良かったこと、 例えば震災に遭わなかったら献金しないところに今この教会は献金しています。この間は山形で水害が起こったということで、全然違う教派の教会に連絡を取って、教会が大変なことになってないだろうかって、もしもなっていたなら少しばかりだけどこの教会から献金を送らせてもらいたいなと思ったけど、その教会は大丈夫でした。けど以前ならばこういう発想あまりなかったんです。ある教会が火事になったらすぐ献金を送ろうって送りました。私来月申し訳ありませんが3週間、ヨーロッパに行って、最初ドイツに行って、そしてこの中の何人か1年間も食事をご馳走になりお世話になったドイツ人 の、 あの全国大会が年に1回だけ5000人牧師さんが集まるところで報告をして、震災のお話をして、ちょっと写真を写してきて、で終わらないで、実はドイツでも大水害があって、ライプツヒっていうところがひどかったって聞きましたけども、この間ドイツの方にその状況を問い合わせてもらったんですが、あのですからそのために本当に私たちが受けた何分の1ぐらいかですけども、あの換金をして、そして日本の被災した教会からドイツの水害にあって大変な教会がいくつもあるって聞いたので、少しばかりですが受け取っていただけないですかって、やっぱり受けたら、よくしてもらったら、弱くなって助けてもらったら涙がにじむというか、ありがたいなって思うというか、受けるより与える方が幸いだって聖書は言ってるから、受けるだけだったら一方通行で、これはバランスが悪いから、双方向じゃないといけないから、私たちは十分受けたので、十分すぎるぐらい受けたので、これからは誰かに与える責任があるし、義務じゃなくて心からそういう教会になりたいと思って、今度はあのドイツ人の全国の牧師さんが集まるところで、日本 の、 あの国から少しばかりですがこのような心を届けに来ましたと、そのような発想になったことは、私たちが弱くなって傷んで、弱くなって傷んだから弱い人のところに人がたくさん集まってきて、人の情けに触れて、その背後にイエス・キリストを感じて、孤独であるほどにイエス・キリストを感じて、だから受けたから、弱さっていうのは受けたら与える起点になるので、イエス・キリストに出会う起点になるので、ああこれは恵みだった、だからもしも皆さんが深い病の中にあったとしても、イエス・キリストが近づくと思います。イエス・キリストに新たに出会うと思います。たくさん恵みを受けると思います。受けたら立ち上がると思います。立ち上がったら誰かのためにお返しするものになるのではないかと思います。そういうわけで今日は心と体の健康管理、私たちは肉体の健康管理も大事だ、だけど病は別にこれは害悪ではなくて、弱さの中でイエス・キリストに出会う、ただ良い働きをするために、ああ自分にはこういう癖がある、こういう食生活の癖がある、あるいは睡眠時間がバラバラになる、めちゃくちゃになる癖がある、そして健康を害して働きも悪くなる、生活も暗くなる、発想も暗くなるとしたら、パウロ先生のアドバイスを聞いて、それは良くなる可能性があるよ、すごくあるよ、具体的にこれがあなたのためにいいと思う。さあ私たちは今週弱さの中でイエス・キリストの恵みと新しいアイデアに出会って、そして主を崇めたいと思います。じゃあご一緒に今日の聖書の箇所をお読みしてお祈りを捧げたいと思います。5章の23節、はい、これからは水ばかり飲まないで、胃のためにまたたびたび起こる病気のためにも少量のブドウ酒を用いなさい。それでは、キーボードを聞きながらしばらく黙祷を捧げて、キーボードかオルゴンを聴きながら黙祷を捧げて心を鎮めましょう。いかがでしょうか。暑い夏が続いていますが、皆さんの体調はいかがでしょうか。聖書は私たちに与えられたこの体、肉体の健康管理に 大きな関心を寄せて、いろんなアドバイスを記しています。クーラーが必要な方はクーラーを、漢方薬が必要な方は漢方薬を、日中外を歩くのをやめた方がいい方はやめて、そしてこの夏を乗り切らせていただきたいと思います。また健康のことを考えると、私たちの生活習慣病か、私たちの生い立ちから来る癖か、何か改善するところが示されるでしょうか。あるいは睡眠時間の確保であったり、適度な運動であったり、あるいはある食べ物を控えてある食べ物を摂取することであったり、神様がくださった大切なこの体、自分自身の体の健康管理も心を注ぎたいと思います。けれども最終的に病や痛みや苦しみは神様から賜った恵みでもあります。私たちは弱い時、他の弱っている人が気になります。あるいは弱さを忘れると高慢になり、自分を絶対視する危険性もあります。弱くて潰れそうな時、イエス様が私たちの傍らにおられます。今週もイエス様の御声を聞きながら、そして心と体の健康管理をさせていただいて、神様ありがとう、神様素晴らしいですと賛美する一週間とさせていただきましょう。それでは私が一言ずつ祈ります。私と同じ言葉でご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、地上の生涯を感謝します。体の健康管理に必要なアドバイスをお与えください。悪い習慣を改め、良い習慣を身につけることができるように導いてください。弱い時、悲しい時、イエス様がご一緒なので感謝します。心の扉を開き、イエス様を受け入れます。聖霊様となって私の中に宿り、導いてください。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。